ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。7月28日は1978年に拉致された田中実さんのお誕生日です。田中さんは今年で62歳になられます。一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。7月25日、南北首席代表者会合の開催について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月22日にインドネシアのバリ島で、韓国のウィソンナク朝鮮半島平和交渉本部長と北朝鮮のリー・ヨンホ外務省の次官の間の会合が開かれました。この二人は、6者会合のそれぞれの主席代表を務めておりますので、南北の主席代表の会合というのは、2年7ヶ月ぶり、2008年12月に6者会合は決裂をしておりますので、それ以来2年、7ヶ月ぶりのことであったということになります。会談は約2時間行われたと伝えられておりますが、まあ、これは予想以上に長かったということでありますので、まあ、いろいろ内容のある協議ができたのかと考えられます。会談後、二人は、まあ、記者団に対しまして、若干の発言を行ったわけでありますが、まあ、そこで二人とも会談は、まあ、非常に有意義であると、肯定的に評価をいたしました。会談の内容については、まあ、韓国側はその翌日に日米韓外相会談を控えておりましたので、まあ、特に、触れはしませんでしたが、北朝鮮のリー・ヨンホ外務次官は、まあ、今回の会談というものは、一日も早く6者会合を再開するための努力の一環であるという位置づけをいたしまして、まあ、この南北の会合の中で、2005年9月19日の共同声明を確固として履行するための、まあ、意思が確認されたと、まあ、それを確認したと、まあ、そして全朝鮮半島の非核化のための用意が表明されたと、まあ、ここでは全朝鮮半島と言っているところが問題でありますが、北朝鮮のみならず韓国も含めての非核化であるということを、まあ、リー・ヨンホ外務次官は強調いたしました。まあ、そして、南北は6者会合を一日も早く再開するための、まあ、努力をすることについて、合意したということが、リー・ヨンホ 外務次官から強調されたわけであります。今回の南北間の会合の特徴というのは、ARF、ASEAN の地域フォーラムというが開かれているバリ島で、いわば非常に明確な公の場で行われたということが非常に特徴として挙げられるかと思います。それだけでも非常に意味があったと言ってよろしいかと思いますが、なぜならば南北間の秘密接触とは異なってですね、やはり表にこれだけ公の場で会合が行われたということで、実質的な進展がある程度期待できるということでありますし、しかもこのARF の場で会合が行われたということは、その前に、秘密接触が何回も行われてたということだと思いますが、それ自体がちゃんと機能していたと、結果を出したんだということが、今回の特徴ということになろうかと思います。この7月22日の南北の協議を受けまして、翌7月23日には日米韓、三国の外相会談が同じくインドネシアのバリ島 ARF の機会を使って開かれました。そこで三国の外相はですね、6者会合の再開にはウラン濃縮計画についても対処されねばならないと、北朝鮮の何らかの行動ってのは必要なんだということを盛り込みました。共同プレス声明、共同報道声明というものを発表いたしました。で、さらにその翌日、7月24日には、クリントン、アメリカの国務長官が、今月の末に、北朝鮮のキム・ケグワン、外務省の第一次官がニューヨークを訪れると。そこで、米朝協議を開催するということを声明いたしました。ただしこの米朝協議というのは、北朝鮮が国際的な義務や6者会合における義務をきちっと果たして、非核化に向けた後戻りのできない措置を取るかどうか、その点をこう見極めるためのいわば予備会談であると、本格的な交渉ではないんだということを言ったわけであります。いずれにせよ、7月のおそらく28日にニューヨークで、米朝の協議が、開かれることになると、見られておりますが、そこでは北朝鮮はまず第一に IAEA 国際原子力機関の査察官をヨンビョンのウラン濃縮施設に迎え入れるということを受け入れなければいけませんし、さらに核実験、ミサイル発射というものを少なくとも協議が続いている間は停止する、すなわちモラトリアムというものを約束することが極めて重要であります。あるいは北朝鮮の食糧支援に関しても、アメリカの要求しておりますモニタリングシステム、その監視体制というものをきちっと受け入れるということを北朝鮮は行うべきであろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、石岡徹さんの事案についてご説明します。石岡さんの拉致事案はどのようなものだったのでしょうか。1980年5月頃、大学生だった石岡さんはヨーロッパに出かけたまま消息を絶ちました。1988年に石岡さんから日本のご家族に8月13日付のポーランドの消印の手紙が届き、石岡さん、松木薫さん、そして有本恵子さんの3人が平壌で暮らしていると伝えてきました。その後の 日本政府の捜査・調査により、3人は北朝鮮にかくまわれている淀号ハイジャック犯とその関係者により拉致されたことが判明しています。石岡さんの事案について北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、石岡さんは有本恵子さんと1985年12月に結婚し、翌年に子供も生まれたと説明しています。そして、1988年11月4日の夜、チャガン道フィチョン市内の招待所で、寝ている間に暖房用の石炭ガス中毒で、子供を含む家族全員が死亡したとしています。しかしながら、不慮の事故によるガス中毒死の客観的な裏付けはありません。また、幼い子供を連れて静かなところへ行きたいと述べ、しかも、すでに寒くなっている11月上旬という時期に、平壌からも離れていて、極めて不便なフィチョンの招待所に移動することを、石岡さんたちが希望したという北朝鮮側の説明は、不自然です。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、石岡さんの死亡確認書を提出しました。しかし、その後日本側から、これら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になってこの確認書は、調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には、石岡さんの死亡確認する証拠は、何ら提示されていません。このように、石岡さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明は、矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されていないものであり、受け入れることはできません。北朝鮮側の説明には、他にどのような問題があるのでしょうか。すでに述べたように、石岡さん、松木さん、有本さんは、淀号ハイジャック犯とその関係者によって、ヨーロッパから北朝鮮に拉致されたことが判明しています。しかしながら北朝鮮側は、淀号ハイジャック事件関係者が日本人拉致に関与したことを全面的に否定してきました。北朝鮮側の主張には、北朝鮮がかくまっているテロリストが関与した犯罪行為を、隠蔽しようとする意図があったとも受け止められます。日本政府は、石岡徹さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、石岡徹さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのお母さん、有本佳代子さんからのメッセージです。このメッセージは昨年9月に収録したものです。有本恵子さんは1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それでは、お聞きください。
恵子、元気でしてる？お母さんよ。本当にも恵子のことがず っと頭から離れない思いで毎日暮らしてますけれど、稽古もどなしてるかなと思って、子供もだいぶ大きくなっただろうと思います。一個の子供が今年23歳になるから、稽古もそのぐらいになるんじゃないかなと思ってます。だからもう子供たちの成人を楽しみに、稽古のことだからきちっとした生活はできてると私は信じてるけれども、とにかく毎日をね、くよくよしないで前向きに暮らしてほしいという思いで、いつも私は暮らしてます。家族全員本当に元気で暮らしておりますし、一個がよくしてくれるので寂しくは全然ないんです。直子も一緒にいますから寂しいことは全然ないんだけれども、まあ、ずっと稽古のことが頭から離れない、一日でも早く帰ってきたらいいのになという思いで暮らしてますけれど、まあ、一日でも早く帰れるように日本の国も頑張ってくださってるんだけど、何しろ難しいことがいろいろとあって、なかなか私たちの思うようなにはいきませんけれども、きっと帰れると思うから、もうとにかく体だけはくれぐれも気をつけて、病気したらそれこそ大変なことになるから、体だけはくれぐれも気をつけて、子供が成長するのを楽しみに、私も頑張って、絶対に稽古は帰るまでは頑張ろうという気持ちで頑張ってますし、日本の国民の皆さんも私たちにたくさん協力してくださる方があって、ずっと何人かの人が周期的に手紙くださるんです。励ましの手紙を。それで、牛までわざわざ訪ねてきてくださる方もありますし、だから本当に国民の皆さんはよくしてくださいます。これは日本人のいいところだと私はいつも思ってるし、私は日本の国に生まれてよかったいうことはずっと学校へ行って先生に教わった時点からずっと思ってるから、この日本のいい国に稽古が一日でも早く帰ってこれるように、これからも頑張っていきますので、稽古もとにかくくよくよしない。前向きに、子供の成長を楽しみに、しっかりした気持ちで毎日送ってほしいと思います。そしてくれぐれも何とも言うけれども、体だけには気をつけて、本当に病気にならないように、私も毎日朝は神さんにお水かえて、ずっとお祈りしてますから、稽古は元気で帰ってくると信じてます。だから稽古も頑張って、とにかくしっかりした気持ちで毎日を送ってください。またお話しする機会があると思いますけれども、とにかく頑張って、お母さんも頑張るから。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお母さん、有本佳代子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、吉田拓郎さんの結婚しようよをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。 現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592 2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。